8月19日はニコセンラジオの超深い秋葉原でつぶやきと握手。
お、お。
て、まあ、
え？
ということで、
お、
ラジオネームボードさんからいただきました。
うん。
まあ、募集をしてないんだけどね、言わせたいセリフに関しては。
あ、もう、それはいい。そのくだりはもうめんどくさいからいいよ。
めんどくさくないんだよ。だって、まあ。
募集してるって。
まあ、ラジオネーム坊主さんからいただいた、8月19日はニコセンラジオ超深い、秋葉原で、つぶやきと握手、
うん。うん。握手すればいいじゃない。
誰と？
そして行けばいいじゃない、オフ会に。
オフ会ね。仕事じゃね ?19 日って。大体。
大体そうかな。お盆休みじゃない？
お盆って、いつのこと言うの？
うん、その辺もわからない。地域によっても違うし、よね、多分。
まあ、わからない。まあ、あと、こっちはお盆がね、書き入れ時だからね、一番のね。
そうなの？
そうだよ。
そうなんだ。
だから、他人が休みな日にお金をもらうじゃん。こっちは、サービス業って、大体、
うん。うん。なるほどね。
あと、秋葉行ったばっかじゃねえ。秋葉行かなかったね、結局。
おう。何の話してんか分かんねえよ。
うん、いや、昨日、
うん。
東京に行って帰ってきたばっかですから、僕は。
ほう。なんと。
なんと。
なんと、上京して。
興味なさげだね。しょっぱらが。まあ、その話は、まあ、トークテーマ、じゃねえや、トークテーマでは
しない。フリートーク？
フリートークでするとしまして、じゃあ今回も、早速始めていきましょう。はい、というわけですね、この明日から初刊ですよは同人文系サークルの船焼きと小林アブダニの二人によるトークテーマラジオとなっておりますということで、はい、というわけで皆さんこんばんは、同人文系サークル明日から休校ですよ、船焼きです。
はい、小林アブトラです。
はい、というわけで、まあ、今回が第何回目かわかりませんけども、
もう分かんなくなっちゃったね。56じゃない、多分
6区か、
うん。
まあ、分からなくなってからのその回数の、なんつうの？回数の重ね具合が半端ないですけど、もう最近50つってからもう6回やってるからね。
そうね。まあ、それは当然でしょ。56回目なんだからさ。
うん。そうそうそう。で、まあ、そっか。回数の話で、ぐだぐだ話してる場合じゃなかったですよ。
そうだよ。もう、はちゃめちゃが押し寄せてきてるんだぜ。
ラジオしてる場合じゃねえよ、それ。パーティーをしたくもしてる場合じゃないけどな。その前にラジオやってる場合ではないんだよね。というわけで、まあ、お便りいただいてんだよ、お便りを。はい。ラジオネーム、坊主さんからいただいております。
ありがとうございます。
はい、毎度も、坊主です。
毎度。
うん。この時期は湿気と暑さのコラボで参りますよね。
コラボ
ということで。というわけで、まあ、トークテーマの方いただいております。
うん。
うん、でも、これもまたその直前に収録の何分前、30分前にくれって言ったら、もらってたんだよね。
そうだね。
だ最近もらえることを前提としてさ、二人でくっちゃべってるから、うん、最近もうトークテーマをもう、あれでしょ、思いつこうとしてないでしょ。アウラさんは。
まあ。
考えようとしてないでしょ。
まあ若干それはあるよね。
若干認めちゃったよ。認めたよ、この人。
だから何だっていいんだもんだって、もうなんか、ね。
そうだね。
もう何だって喋れることに気がついてしまったから。
まあ56回もやってれば。
そう。
そうですね。
何だって喋、そんなことに気がついてしまったおかげで、どんどん聞く人が少なくなってきてるから。
そんなことないですよ。ありがたいことにね、毎回聞いていただいてますよ。70。前回80人ですか
今のところね。
うん。何だから実況とかやればいい、うん、ゲーム実況とかやればいい。
実況はしないな。
じゃあどうしよう、再生数を増やすよ。
どうもしないな。
どうもしなきゃ増えねえ。
諦めるしかないな。
諦め、泣き寝入りしようか。
そっか、頭をかいてごまかすくらいかな。
見えねえって。ラジオだしね。俺も見えねえ。スカイプ越しだもんね。
そう。
いいじゃねえか、じゃあ、このままね。もう70人、80人聞いてくれれば十分だって、奇跡的に聞いてもらえてんだから。 70に80にというわけですね、あの頭をかいてごまかしている2人がですね、適当かつですね無責任にお送りするトークテーマラジオとなっておりますので、ぜひですね最後までお付き合いくださいということで、明日の召喚ですよ、最後までよろしく、はい、はい、というわけでですね、今回もですね、2人で一つのトークテーマについて話していくわけですが、うん、今回もですね、2人の方いただいております、うん、というかまあ無理やりもらったんですけども、うん、というわけでちょっとあの読ませていただきますね、
うん、
ラジオネーム坊主さんからいただきました、
お、ありがとうございます
ね、いつもありがとうございます。この時期は湿気と暑さのコラボでもありますよね。ということでトークテーマ、暑さ対策について張り切ってどうぞ。常に実践しているものやしたいものなど何でもござれ。
ござれ。クルビズ。ござれ。
クルビズ。しますか、クルビズ。
クルビズはするでしょ。だってしなきゃ怒られるでしょ。
だってスーツじゃないでしょ、そもそも。油さんの職場が。
まあまあ、スーツじゃなくてもあるじゃん。あの、アロハシャツを。着るとか あったじゃん。
あったね。本当に着てんのかって話だよ。アロファシャツを。
着てたでしょ、人いたじゃん、なんか。ニュースで見たよね。
なんか、あれでしょ、あのメガネの。うん。
大きいメガネ。わかんねえけど。
だってアロファシャツを着て電車乗らないでしょ。いる？
へえ、そういう人だっているでしょ。
そうかな。
あの、上がワイシャツで、下が短パン履いてる。うん、おじさん、
前も言ったけど、それ見たことって、その、いつもあるある見て言うけど、その、油、頭の中の、そのおっさんは。
で、なんか、白い靴下が目立って、なんか気持ち悪いんだよね。
知らねえ。その、そんなよく見たら、そんな気持ち悪い人だらけになってしまうからね、東京都内とかね。
ウエストポーチみたいのつけてる場合もあるよね。
いや、知らないけど、知らないけど。まあ、そういう人が、何、いっぱいいたらも
ん、そういうおじさんがいるんだって。
どこに
来ない、電車にたまに乗ってくるんだって、超汗かいてるんだ、そういうおじさんを。なぜか
知らねえよ、その中央線の話を。中央線かどこ知らないけど
絶対電車乗ったら分かるって。いるって。
いなかった。
道歩いてても一人はいるって。
いないよ
近所に一人はいるって。
ね、なんで狭くなってんだ、なんだなんだ電車の中で一人からもう道歩いてるから近所になったらそれは分かるよ。
そんなもんなんだって。そんなことよりあれだよ。暑さ対策だよ。暑さ対策。その人は暑さ対策じゃないからね。
まあね、その人は暑さ対策じゃねえんだ、それは。まあいいですけど、まあ最近、今日も、あれですか、館林で40度だか39度ですか、群馬県の館林。
うん、暑いね。
ね、こっちはそれほど30度超えてはいないと思うんだけど。
でもさ、昔ってもさ、まあ10年ぐらい。10年か、まあ10年か15年ぐらい前ってさ、あの、気温が30度で暑いって言ってたよね。
言ってたね。
ね、30度の、31度ぐらいになると大変だって言ってたよね。
まあ、そう？
うん。そんな感じがするけど、
うん、
今やもう温暖化だよね。
まあけどなんか、詳しい人に言わせると温暖化じゃねえらしいけど。温暖化っていうのは逆にもう、こんなもんじゃないらしいけどね。なんか、詳しい人に、誰だ、詳しい人って話ですけど。
でもあれだね、エジプトとか行くと、あそこの気温って50度とかだもんね。
どこ？エジプト
。
うん。ピラミッドの中心、ピラミッドパワーかな。
おう。
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 いい。ごめんね。ごめんね。ごめんね。適当なこと言って。いつものこと。ていうか、俺が適当なこと言って謝んのに、油さんは謝んないんだよね。まあ、
適当なこと言ってないからね。
さっきのあのなんだっけ、あの白い靴下うんぬんは、あれはどうなの？
あれは真面目に話してる。
真面目な話。
あいおじさんがいて怖いなって話をしてる。
俺みたいに適当にエジプトが来たからピラミッドパワーだどうのこうのっていうのがもう論外だと。
論外
だ。おっしゃるわけですね。
まだその根拠を示してもらわないと。まず。
じゃあその、さっきのおっさんがその近所にいる根拠を。
見たからだ。
まあいいや、その話になって、トークテーマがそのおっさんの話になってしまうからね。けど、あれじゃない、暑さ対策って言ってもさ、暑さ対策とは言ってますけど、だって、都内の人はみんなクーラーのある部屋で過ごしてるでしょ？これを聞いてる皆さんは絶対。
まあ それ室内の話はそうだろうけどさ、
暑さ対策って室内に、だって室内から出ないじゃん基本。
どういうこと？出る？なんで出ないの？
暑さ対策っていうか外出てる間とかそういうこと？
それもあるでしょ。
けどどっちかってい
うと日傘を持つのだって暑さ対策になるしさ。
ああなるほどね。まあなかなか男性陣の我々としては日傘はなかなかさせないですよね。
うん、
あの刺してる人見たことないね。
塩を持ち歩くよね。
ああ、あの
博多の塩をね。
博多の塩かどうかはいいとして、まあその塩分が足りなくなるからその塩を舐めてっていうのはまああのあんまりまあなんだろうそのこうな現場のガテン系の人とかにはなよく聞くけど。
まあ工場とかだね。
工場とかだね。
でもよく行ってた工場は、
うん、
塩が置いてあったもん常に。
へえ。
っていうか外の方が涼しかったもん。
まあそうだろうね。
うん。夏場でも外の方が涼しいっていう状態だからさ。
うん。
特にね。
じゃあ塩ですか？暑さ対策。
そうだね。塩とか塩は塩飴って好きなんだよあれね。
ああ。
知ってる？あのでっかいやつ。
知ってるけど食べたことはないなそんなに。飴って食べないからね。俺。
あそう。
うん。もらう機会もないし。
そうなんだ。
何塩飴ってその。要はあれでしょその、最近ブームのその、塩、ちょっと塩を入れた
女の甘さ。違うよ。違うよ。塩最近ブームのじゃねえよ。昔からあるやつだよ。
あんの？
昔からあるよ。自分子供のちっちゃい頃からあったよ。
そのちっちゃい頃が昔かどうかまあさてお
き。昔でしょもう20年ぐらい前に。
え、なにそれは何飴なの普通の。
飴だよ。なんかね、透明の、透明の飴。甘くはないかな、うん、まあまあ、うん、若干甘いけど飴だから、
うん、
でも塩味の方がしょっぱい方が強いかもしれない。
何それは別に栃木ローカルでも東京ローカルでも何でも
なく、どこでも売ってるやつだと思う。
本当に？
うん。
見たことないな。見たことないっていうかまあ買ってはいないな。
うん。
じゃあ塩飴舐めながら行けばいいってこと？
そうそうそうそう。
あとてか。俺らみたいな、その、男性は別にいいけど、女性の方は、あれ、なんか、その、急に、あの、例えば冷えてるところに行くと、なんか、その、温度調節の問題で大変だとか聞く。
そうなの？
うん。だよく、あの、あいつオフィスだと、その、あの、OL の方が、なんか、その、クーラーが寒いからつって上着を羽織ったりとかするみたいな。
ああ。
光景を。
でも、あれってさ、ずっと、室内にいるからなんだよ。
そうだろうね。
それはただそんだけの話であってさ、
うん、
で温度上げると営業が帰ってきた時に文句言うんだよ。
うん、なんて？
外も暑い中帰ってきたのに、うん、なんでこの暑いじゃねえかってっていうのがあるから、
うん、
だから外回りしてる人のために温度は若干下げてる節はあるよね。それほんなに上げちゃうと、
うん、
ねえ、まあその営業に対して失礼っていうのもあるし、
自分の女の子の作戦だねそれは。
だからやってるのはあるよね。
うーん、暑さ対策。
うん、
そのさっきの塩飴に対してもそうだけど、別に暑さ対策としてやってるわけじゃないじゃん青田さん。ただうめえから舐めてる。
まあね、
なんかありますか、まあ、暑さ対策。
暑さ対策は難しいよな。でも暑いの嫌いだしな。
まあまあまあ、まあ、好きとはそんなにはいないと思うけど。
暑いのと寒いのどっちが好きって言われたら寒いのらしいな断然。
じゃあ雪国に住んでみろって話ですよこっちにしてみれば。
だってあのさ、
うん、
あのなんだろう、ラーメンとかがさ暑いのは許せないもんね。
じゃあラーメン食わなきゃいいじゃんって思う。
ラーメンとかうどんとかそばがあったかいのさ。
つけ麺食えじゃん、ちょうどいい。
暑いの許せないもんね。
つけ麺を食え、つけ麺を。
あ、そういう意味でも暑いの嫌いなんだよ。
それは猫舌っつだけで別に、それは気温の問題じゃないじゃん。
そうかな。でもなんか暑いの、イライラすんじゃん。
確かにあれだけど、あんまり油さんとラーメン食ったことはないけど、多分一回もないと思う。
ラーメンとか食って暑かったらムカつくじゃん。
ムカつかねえ。じゃあ、あんかけとか論外なわけ。あんかけ的なラーメンは論外なわけ。
だからちょっと冷めてるやつだったらいいよ。
伸びてるよ、それは。麺が。
ねえ、ムカつくじゃん。
ムカつかねえよ。だから、あの、向こうからしてみれば、どんだけ熱く出せるかを、命をかけたわけでしょ。
だってすぐ食べられないんだぜ。ムカつくじゃん。
だからいいでそ、
ね、早く食べたくて待てたのにさ、作ってくれるのを待ってたのにさらにさ食べるまで待たされるってさ、冷めるまで待たされる。
えんどくせえ客だなこの人。いいぜ冷やし中華食べてる。じゃあ
冷やし中華うまくないからね。根本的な問題でね。
じゃあいいよ、もうなんか食ってもうセブ弁に専念すればいいよ。セブンの弁当にな
んで、
うん、ローソンでもどこでもいいけど。そうするとなんかちょうど冷たいのがあるでしょ、ちょうど。
あ、てかだからその熱いのは温度も、うん、ね、気温も嫌いなんだよ。
だから
すぐ、ね、熱中症になるしね自分。
鍋とか大嫌いじゃん。
鍋なんか大嫌いだよ。それもう食べ物の話はいいんだけどさ、すぐ熱中症になるからダメなんだよ。
すぐ熱中症になるの？あ、そう。
すぐ熱中症になるよ。
部屋とかになるの？
部屋とかにはならないけど、外にもう10分とか出たら熱中症になるよね。
営業職なのにね。大変な職場についてるもん
だけど。すぐ頭痛くなるから嫌なんだよね。
そう、ここまで？
うん。まあ出たくない。
そうか。
あとさ、夏、あの、暑、うん、暑いとさ、
うん、
まあ暑いの寒いのと比べたらさ、寒いのってさ、うん、厚着すればなんとかなんじゃん。
ああ、よく言うよね、その、なんだろう、その、あの砂漠と北極だったら、その、例えば、暑いのはどうやっても暑いけど、その、例えば、冬、あの、寒いところ、あの、走ったりとか、重ね着すればどうにかなるじゃん、みたいな。
そうだ
よ。いうやからがいるでしょ。
北極なんてさらに風邪ひかねえんだぜ。風の菌がないから。
菌がいないから。そういうもん。
そういうことか、そうか。得なことがいっぱいあるじゃん。砂漠よりも。
じゃあもう、だって、別にアブダーさんの住んで、地元も今住んでるところも寒くないからね。そんなに、だって今日見たことないでしょ、おそらく。
そんなことないよ、寒いよ。
今
は寒くないでしょ。
今じゃなくて、その、今住んでる東京都は、冬は寒いわけ。
冬は寒いよ、それは窓開け
たら。寒くないよ、雪なんて積もんないしね。
窓開けたら寒いって。
そりゃそうだよ。冬だもん。
ねえ、うん。T シャツ1枚で、外出たら寒いって。
なんで自分追い込んでんねん、そこで。27にもなる男がですよ。
冬に。結局さ、どんなに寒い地域だってさ、厚着してさ、
うん、
体温は一定に保つわけだから一緒でしょ。
まあそうだね。
一緒でしょ。
そうやって生きてるからね。
うん。ね、暑いのはどうしようもないじゃん。脱げないしさ。
確かに、ね。
だって例えば全裸になったって暑いもの暑いじゃん。
暑いね。
ねえ。
だから
解決法がないんだよね。あとは血を流すしかないん
だ。血を流すしかないってなんだ。なんで、もっと間にあるはず
だよ。だって血を流せば涼しくなるでしょ、だいぶ。
涼しくなるかどうかより、痛覚がまず麻痺してくるからさ。それは、ね、なんか、失うものが大きい気がする。その暑さを忘れる代わりのリスクが高いよね、それ。血を流すことに関しては。
そう。
あと、ここで例えば、じゃあ、俺たち二人の結論は血を流すですって、みんなが血を流し始めちゃったら、責任が問えないからね、それはね。
まあ、確かに、ね。
みんながそうかって思ってみんな一斉になんかナイフを取り出して血出し始めたら、ちょっと。
まあ、献血だね。献血してもらえばね。
献血してもらえばいい。
まあ、かもしれないね。
その血を抜くっていうこと。まあ、そうすれば、なんだっけ、その涼しいところにいられるしね。飲み物も飲み放題だしね。
ちょっと涼しくなると思うよ。血を抜いたことによって。
そうか。血を抜く。
うん。
方法。
っていうね、涼しくなる。
そう。
暑さ対策。
さ、そろそろさ、まあ、時間なんだけど、その、今のまま行くと、その、坊主さんが言ってる暑さ対策っていうので、ね、血を抜くことで決定になってしまうけど、いいの？このまま。
じゃあ、ミニ扇風機とか持ってばいいんじゃない？
普通になっちゃったよ。普通
の話でしょ。
それが、そうでしょ、そういうことでしょ。それがあれば、ね、血を抜かなくていいんだよ、俺らは。
でも、それでも暑い時は血を抜いたらいいんだよ。
それでも暑かったのね。
だからもう全部の暑さ対策して、それでも暑くて耐えきれない時は血を抜けばいいんだよ。
血、どこで？献血。
なんでもいいんだよ。なんか刺しちゃえばいいんだよ。
刺しちゃえばいいんだよ、じゃあ。何を？何が？
あとは、 あ、あと思いついたよ。あとは、あの、家の通帳とハンコを一緒にして、
うん、
それをどっかに置き忘れる。
わざと。あ、忘れ、
置き忘れた。1時間ぐらいした時に、うん、あ、まあ置いて1時間ぐらいした時に取りに帰って、うん、なかった時はすごい寒くなると思うよ。
寒くはなるけど。まあ、朝も忘れだろうね、それこそね。
朝も忘れてね。
じゃあ、これでもし、例えば、じゃあ僕たちの結論として、皆さん通帳とハンコを置き忘れましょうって言ったら、全国各地に置き忘れが続出するからね、そんな。
そしたら、置き忘れるというかね、その連絡してほしいね。どこに置いたかって思う。自分にね、まずね。
取りに行きじゃねえか、完全に。取りに行きまんまじゃねえか、そんな。
ねえ、で、おろし、金下ろして、元の位置にすっぽ戻しとくよ、
ね。優しさかな。優しさでもね。通帳、金だけ抜き取られてか、つうか。それだとバレバレじゃねえの。それはそれで元に戻ったら。いいのかな、それはそれで。まあ、そんなことで。じゃあ、今までの結論としては、暑さ対策の、ショクラジおすすめの暑さ対策は
扇風機を持ち歩くかな。
そうだね。よかった、無難に落ち着いて。ということでですね、このラジオではですね、トークテーマの募集をしております。メールフォーム、メールアドレス、あとですね、コメントとかでもどんどん拾うんで、最近ちょっとコメント拾えてないですけど、コメント打ち込んでもらっても、ね、結構なんで、それと、まあ、ツイッターのリプライでも大丈夫なんで、どうにかして僕たちに、ね、トークテーマを届けていただけるとありがたいと思います。ということで、今回のトークテーマは、
暑さ対策。
でした。明日から時間ですよ。はい、というわけでですね、前回、突発的に行ったこのコーナーですね、
うん、
ソクラジ
サイバー大学、
サイバー大学ということで、
うん、
ね、コーナー名もちょっとたどたしいですけども、
うん、
で、まあ、前回はね、前回の続きという形になりますけど、じゃあ今回、テーマは
声優の歴史後編
ということで、
うん、
どの年代の話をする？
だいたい前回まではラジオ放送開始の1925年くらいから1980年後半まで
なるほど
だったので、はい、今回は1990年以降から現代、
はい、
っていう、まあ、感じかな。
結構駆け手足になりそうだけどね。
そうかな。わかんないけど、
まあ、まあやってみましょう、
うん、で、まあ、1990年、
はい、
になると、まあ、またね、その声優さんっていうの仕事が増えてきたので、はい、また待遇を改善しようと、
はい、
デモ運動が来られました。
なるほど。
うん。うん、まあ、それが大体800人ぐらいによるデモ行進が東京で行われたと言われてるのね。
え、また？
うん。
また肝付金田さん。
肝付金田さんはどうだか知らないけど、
うん、
そこはちょっと誰がやったか分かんないけど。
また出てるよみたいな、なんない。
もうこの時代は多分いろんな人で、多分ね、これ確か若者さんが出したかな、うん、なんか素敵はするな、
うん、
タイトなしたかな。
うん、
でもあれなんだって、デモとかやるときってさ、
うん、
先頭に立ってる人って、まあ、睨まれて後から仕事もらえなくなりそうじゃん、感じはするじゃん。でも逆なんだって、うん、先頭に立てた人ほど仕事がいっぱい回ってくるんだって。
おお。
だから芸能界ってそういうものなんですね。
肝付金田さん、
ディレクターとかプロデューサーの言いなりになってる人ほど仕事がなくなっていくんだって。
あ、
立てつくようなことをしていく方が仕事がもらえる。
多分入れ替わりが激しいから、それほど因縁つけられることもないんじゃないのかな、テレビ業界。おそらくね。
まあ、それに当時っていうのは、1990年、まあ、前ぐらいまではまだ、オーディションっていうのがなかったから。
あ、そうだね。
うん。オーディションっていうのは今みんな憧れてくる人がいっぱいになったから、声優になりたい人がいっぱい増えたから、オーディションっていうのがあるけど、当時はなくて、なんか、
この人はここで、みたいなね。割り振り？
そう、それもあったし、今度はこんなやつをやるんだ、みたいなプロデューサーに言われて、話をして、出たいみたいなこと言ったら出してくれるとか。
ああ。
そういうレベルだったらしいよ。
なるほどね。
うん。で、まあ、それで、まあ、1991年にそのデモがあって。
小野坂さんはデモに参加しなかったのかな。
小野坂さんはまだでしょうね、これね。
うん、一番先にいそうですけど。
そうかな。
うん、
あの人も、業界干されてたからね。 セイントセイヤの時に新人に出たらしいんだけど、
うん、
その時に大遅刻した。
ああ、まあその話は小野坂正也論の時
そうね、うん、でまあさっきの話で戻るデモがあって、でギャラが平均でさらに 1.7 倍上がったの、
うん、
でまたベテラン声優はさらに
3.14 からさらにってこと。
そうそうそう、もちろん。それでまたベテラン声優さんはさらに上がってしまったから、
肝付き亀田さん大変だ
さらにやらなくその
鼻で笑われてたけどさまあいいですよ、続けてください。
さらに敬遠されがちになってしまった。
お
う、うん、で、まあ、1991年、まあ 同じ年でね、
はい、
スタジオジブリが、ね、アニメ制作っていうの結構強くなってきて、思い出ポロポロが公開された、うん、その時に
名作の、
その時にそのジブリは声優を使うことをやめたの。
あ、それがきっかけなのね。
え、きっかけではないよ、もちろん。
あと、な、たまたまってこと？
うん、だから、その、鈴木、
その、ギャラが上がるのと、
うん、鈴木プロデューサーっていうのが、
うん、
声優さんが出す声が嫌いなんだよ。
あ、あの人の意思なの？
まあ、そういうのもあって、で、うん、まあ、その、なんか、芸能人の方が安いとか、そんな話もあったけど、わかんないけど。
多分安いでしょ、おそらく。
うん。どうなのかわかんないけどね、もちろん。うん、それで、声優、あの、それにあと、集客？
ああ、
だからその、なんかジブリとしては、なんだろうな、その、声の良質な、演技力を捨ててまでも客を集めたいと。話題性を作りたい。っていう方向があったわけ、うん、
ああ。まあ、糸井重里にどれだけ客収力があったかは知らないです
けど。糸井重里みたいな人は、味が出る人っていうのは別に、この人は上手い人の、かなり上手い人だと思うよ。
ああ、なるほどね。
うん。
要はその、いるよね、その味の出る系の。
そうそう。
まあ、お父さん役に多いです、
うん。なんかもう、噛んだだけ、まずいエキスが出る人がいるでしょ。
まあね。うん、
そういう人もいるでしょ。まあ、そういう人もあって、うん、まあ、それが、まあ、思い出ポロポロ出たのが、主演が今井美樹さんと柳葉敏郎さん。
う
ん。
そうですね。
が、それからまあ、だんだん、キャスティング、声優さんじゃなくて芸能人を使うキャスティングっていうのが増えてきた。
なるほどね。
で、そのまた1991年、
うん、
この年に、文化放送が、アニラジを開始したと。
あ、それまでしなかったの？
そうだろうね。多分一番最初なのは、マシン英雄伝渡る。
うんうん、うん、面白かっこいい。
面白かっこいいやつね。
うん。
で、そういうのが始まって、で、パーソナリティ、声優パーソナリティにしたアニラジが爆発的に増えてきた。
なるほどね。
うん。で、まあ、ここで一応第二世代というのは集結をする。
古谷徹さん。
集結じゃないけど、終わるわけじゃないけど、まだやってるけどね。
うん。
第二ブームって、第三次ブームに移行するのね。それが、そのきっかけとなったのが、1992年3月。
はい。
テレビ朝日の美少女戦士セーラームーン。
あ、そうなんだ。
うん。これが始まったことによって、第三次声優ブームというのが始まったと言われて
なるほど。
まあ、ラジオやゲーム、インターネット、なんとのいろんなメディアに展開することになって、
うん。
それから、その声優になりたいという人だったり、声優に注目する人が増えてた。
なるほどね。
で、
第三世代の一番上っていうと、どのくらいの人なの？尾形めぐみさんとかかな？
尾形めぐみさん？だから、セーラームーン言ってる通り、三石琴乃さんとか、だよね。回答としたらね。
なるほどね。
うん。そして、まあ、1994年、コナミが恋愛シミュレーションゲーム、ときめきメモリアルを発売。
お
そこによって、金月まみさんが人気に。うん、この人も第二次だね。
人気に？まあ、うん、そうだね。
うん、だからそれが、藤崎しおりとして人気が出た。それから、この、金月まみさんってのは人気だったでしょ。
何？そんなに、ときめもってそんなに、声優業界に影響を与えてるの？
うん、与えてると思うよ。これで多分、萌えとかそういう、まだそういう萌えとかがまだ、そのうるせえ奴らぐらいしかなかったわけだから、
ああ。
そういうとこから比べると、その、今の萌えに通じるところ、第一歩ではあったんじゃない？
なるほどね。
それでまあ、第3世代の台頭としては、 林原めぐみさんがいるもちろん。
お
林原めぐみさん
ね、武蔵、
武蔵、うん、そうだね。
そうだね。そうだね。
また、渡るで言えば、そうだね。
うん。
の、武蔵
の海だから、ポケモン。
ポケモンの方ね。
そう。
ヒミコだもんね。あの、
そうだ
ね、あの、渡るの方がね。ね、まあ、ちょっと、こんがらかったけど。
ね、うん。ちょっと、急なね、あの、ボケに弱いね。アブダさんはね。
はい。で、林原めぐみさんのアルバムが、オリコン8位になると。
はい。
こういうことによっても、その、はい、声優さんのアイドル化っていうのが進み出した、
うん、なるほど、
始まったと言われてる、うん、だからあの今のアイドル声優の元祖は林原めぐみであると。
ほう、
うん、
もっと前にいないの？
もっと前にはまああんまりそのアイドル的な人気ではなかった。
のんこと伸びたのみたいな。
でも、うん、違うでしょ。アイドルではなかったでしょ。
アイドルではない。
うん。そこから、1994年、声優グランプリがそうか。
あー、結構古いのね、歴史は。
そう。
古くはないかな。
そうね。
それでも20年ぐらいかな。
うん。そこには、小田真理子、創刊号は小田真理子さんと、井上喜子さんの、
おぉ。
が表紙を飾ると。
ようやく馴染みのある人たちが、ね。
それから、まあ声優グラビアっていうのが、まあ、その一つの状態化、うん、状態化っていうのかな、状態化していった。
なるほどね、
うん。で、まあ1995年次の翌年っていうのが声優の役年と呼ばれて、
ほう、
ここでベテランの演技派であった、まあ、山田康夫さんとか富山啓さんっていうのが相次いで亡くなってしまった。
なるほど。
うん。で、さらに、第3次声優ブームの一番ピークになった時。
うん。
これが1995年10月。東京テレビ。テレビ東京。
お。
史跡エヴァンゲリオンの放送開始と。
ああ。
そっちか。ここで、まあまあ、林原めぐみさんも出てるし、いろんな人出てるからね。
うん。
で、声優ブーム。
山ちゃん、
ね。頂点になった。
うん。
そう、山ちゃん。で、その翌年、1996年。
はい。
トイストーリーが公開された。
え、それ重要なの？
重要なの。で、本当はトイストーリーって主役は吹き替えの主役は唐沢、
うん、
おしあきさんと
所ジョージでしょ。うん。
でも本当は当初は山寺宏一さんが主役だった。
ああ。
それが急に変更されちゃった。
ね、うん。なんで、ね？
まあその話題集めのためかな。
花井美香と離婚したからかな。
それは。もっと後じゃないかな。
まあまあ、普通に後だと思うけど。まあ、続けて。
で、それが、まあ、その、変更したことが、結果的には成功しちゃったことがあって、
うん。
これ以降、その、CG アニメ、ファインディングニモとか、
うん、
カーズとか、全部、全部、
前作、
ピクサー作品は全部芸能人が主体、っていうのが定着してしまった。
おー。うん、アイスエイジとかそうなんで、確かにね、言われてみると。
そうそう、全部そうなっちゃった。
うん。ていうか何、あれは何、その、普通のアニメと違って口が当てやすいとか、そういうんじゃなくてってこと？
うん、そうだね。CG だから何度でもできるんだよ。
うん。
だから、まあまあ、一応吹き替えだけど、うん、それなりにその生物的な動きを、その吹き、絵画の吹き替え見たく演技をしてるわけでもなく、アニメよりも、シビアじゃない、
うん、
からそんなに目立たない、下手なのが目立たない、
うん、だいたい適当な人がなってるよね。
まあどうなるか分かんないけど、
石原良純さんがやってたからね、
うん、
当時ね、
うんうん
うん。
で、まあ、1997年やつ、うん、椎名ヘケルが2度日本武道館でライブを行う、日本武道館ライブ、声優初の武道館ライブとなった。
はあ、
そこまで人気が加熱してるってことだよね、その、
うん、
第三次ブームが始まって。
椎名ヘケルさんね。
うん。で、まあ大体そんな感じで現代に続くと。
ほう、
それがまあ第、それでまあ、なんだろうな、2005年、ドラえもんの声優一新。
はい。
サザエさんのワカメ役も交代と。
ね。なるほどね。
うん、それで世代交代が、徐々に、もう2000年に来ると第2世代の方が
第1世代第2世代の方がいなくなって第3世代が、うん、まあ超一番上の方で第4世代の今の若手俳優で声優っていうのが出始めたと。でまあ2005年に水木奈々さんのシングルがオリコン2位を獲得と。
うん、
でそうですね、そうだな、それでまあ2006年にもだんだんと第二声優ブームの世代の声優さんたちが亡くなるということが起き、
はい、
まあ現在のあのアイドル声優たちっていうのがまあ第4世代で台頭し始めましたよと。で今ここ今現在に至ると。
なるほどね、
うん、だからなんだろう、今って萌えアニメが多いじゃん。
はい。
で、まあ、当時、第2世代、よく言われるのが、第2世代との、その、差が、今の人たちの差っていうのはものすごい。全然演技力が、幅が違う、言われちゃう。
ん、第2の方がすげえと思う。
そうそう。だから第4世代、まず今最近の新人は、どの声聞いても個性がないと。
みんな、それは、あれでしょ、その、役者下がりかどうかにも。
そう、それもあるらしいでしょ。その、まあ、まあ、アニメを好きで目指す、そうだね。アニメをもともと目指す人と、劇団から来た人、そのまあ、もちろんその差があるんだけど、やっぱりそのジブリとか、ピクサー作品とかの、その、
影響を、
それが全部芸能人がやることになっちゃって、
うん、
で、その声優たちは、今の声優たちは萌えアニメしかやってない。
そうだね。
だから、その、そういう、なんか技術力が上がる、成長の場が、少なくなってるっていうのも、もうまあ、原因の一つではあるんじゃないかと。
なるほど。
言われたよね。
ああ。
え、そうだね。そんなんだから、まあ、どうなんだろうね。今、本当に個性がないもんな。
うん。まあ、とりあえず、そろそろね、15分なんで、
そう。
あれなんですけど、個性がないもんなって言ってる、この人は別に声優関係の人でも何でもないですからね、皆さん。ここまで聞いていただいて、あれなんですけども。
あ、そうね。
弱荷の講師でも何でもないですから。
講師になれるかもしれないね。
え、
うん、講師になれるかもしれない、
ね。言われる、もし、これを聞いてる方でね、弱荷関係者の、弱荷関係者の方、弱荷 AMG 東方学園関係の方はですね、ぜひご一報いただければ、油さんが行きますので。
そうだね。
土日でよければ行きますので。
うん、
あと、あれだね、基本的にこれに関しては、俺は基本的にあいつ人邪魔しか言ってないっていう。ここ2回、そうですけど、
基本的に。テストしようか、じゃあ。
テストする。残り、長くなるそれ。
いいよ。
あ、いいよ。じゃあ、テスト。
今までの解説で思い出に残ったことは何ですか？
そうですね。キートン山田中堅だってことです
よ。ほう。
はい。以上。ということでですね、このコーナーまだ続くか分かりませんけども、よかったら感想等お待ちしております。ということで、ショクラジサイバー大学のコーナーでした。
はい。
明日から、職場ですよ。
はい、というわけでですね、ここからはなくてもいいコーナーということで、2人のフリートークのお時間でございます。うん、腹筋をしていく方は腹筋をしていただくと筋トレのコーナーになっちゃう10分間でございますってことで、
ほう、
この構造もそろそろいらねえんじゃねえかと思うようになってきたけど、
毎回言ってんじゃん毎回言ってんじゃん
いやけど以前ね、に他のニコニコのラジオのね、なんだっけ、なんかの企画の商品の、うん、何あれクッションカバーに、
うん、
腹筋のお時間ですって書いてもらったから、なんとなく言わなきゃいけないかなみたいな
そうだ、もっと、まあ、もう名言を考えてよ、もっとさ、
ああ、なるほどね、
みんなの心に残るようなさ、
みんなの心に残るようなね、
うん、
それこそあれだよね、ニコラジアにアニラジ的な感じになるでしょ。
うん、どういうこと？
例えばそのアニスパップみたいなことでしょ。
まあそういうのでもいいけどさ、
ね、
もっとなんか名言みたいな、ゲーテの格言みたいなや
つ。ゲーテの格言、
つぶやきの格言みたいなやつ。
ああ、なるほどね。
作ればいいじゃん。
ゲーテの格言が今みんなに使われてるかっていうと、ちょっと微妙だけど。
みんな使ってるでしょ、ゲーテ。ああ、ゲーテね。
それゲーテの格言じゃなくて、ゲーテって言ってるだけで、それも言われてないし、ゲーテ。そんな世界はもう末で、世界ももう世も末だよ、そんな。ゲーテって言ってる世界があったとしたらね。
そう。
まあいいですけど、格言ね。
うん、なんかそういういい言葉ないの？
何に対して言えばいいの？
何に対して？
だから普通だと、このまま何も言わずにポッと出したら、それはあの最初のね、言わせたい一言みたいな感じになるでしょ。
まあそうだけどね、うん、
格言
何でもいいんだよ。もう諦めたらそこであれだよってもいいんだよ別に。
パクリだ上に、あやふやだ。
前言ったの自分は
言ったしね、
それ名言だ。
パクリであやふやな上に油さんがすでに言ったっていうことを俺がやらせるっていうこの感じ。そんなことはやってないでしょ。
そうか、なんか
ね、
格言でも何でもいいんだよ、もう挨拶でもいいんだって。
だってなるほどね。
うん、
炭焼き、ゴミに炭焼きをつける。
うん、
ゴミに炭焼きをつけるか。それ
じゃあつけてみて。
おはようで炭焼き。
うん。
鼻で笑ったよ。まあそりゃそうなるわなと俺途中から思ったけど、それは鼻で笑われるわなと。
うん、まあ、なんか確認なんだろう、なんか知んないけど、うん、歯やっこです。思い出したよ。
なんで早く、早くです。鼻で笑うかどうかまた別ですけど、
わかんないけど。なぜか、
いい例として出してよ、それ。
なぜか頭の中に、はぁ、やっこですを思い出しちゃう。さっきのことも聞いて。
そんなことないし、はぁ、やっこですは面白いからいいんだよ。なんでその、鼻で笑う典型的な例が、はぁ、やっこですなのか、僕にはちょっとわかんない。
鼻で笑う典型的じゃないけどさ、はぁ、やっこですを思い出したら面白かった。
いいじゃん。はぁ、やっこです面白いからいいよ。絶対いいよ。その、4コマ漫画化すればいい。
そうな
の、ね、4コマ漫画だっけ、
はぁ、やっこです。何でもいい、何でもいいけどさ。
まあ、あと、そう、この話で別に10分するつもりはなかったんですけど、あの、まあ、聞いてもらったと思うんですけど、チョクラジサイバー大学ということで。
ああ、その話？
その話。新コーナー。
うん。
新コーナーっていうか、もうないよね、だが。
まだあるよ。まだいっぱいあるよ。
話すこと？
話すこといっぱいあるよ。なんでも語れるよ。でも、フィギュアの作り方でも、あとは、セメントについてでも、紙の知識でも、なんでも。
まあいいけど、その、まあ、昔の道具については、昔の道具については知らないでしょ、なんと。そのさ、あの、1回から聞いてるショクラジリスナーに対してにしか笑えないようなボケを言うのはどうかと思うんで、まあ、だから再生数伸びねえんだよ、そんなことしてるからさ。昔の、何回かも忘れてよ、もう。まだ、あの、あれだよね、このあの、トップ A がまだその、パソコンのアイコンの絵の時の話ですよね。
そういう、子供に、子供が一番検索してるワードは昔の道具だったんだよね。
そうだね。
そういう話だったはず。
まあそういう話でしたね。
うん。
今もそうなのかね。
それは知らないけど、
多分。でも最近ご無沙汰ですよね、ランキングも。
うん。あんま変わり映えしないからね。
変わり映えしないからね、つい見ちゃうけど、これもあの、あれじゃん、僕らがくださいって言えば、遠くても送ってもらってるからじゃないですか。
ん？うんうん。まあそれもあるけどね。
それもあるけどね。まあ、普通に使わなくなったっていうのもありますけど。
うん。
何これで単位がどうこうとか言ってましたけど、さっき。
そう。単位が取れればみんな聞くでしょ。
どこの？
どこのでもいいんだけどさ。
どこでもいい。これ自動車教習所の単位とかなっても困るでしょ。
そう。
これの代わりにあれはその、例えばその緊急回避だとか、その、例えば最初のブレーキの踏み方みたいな、そんなことをすっ飛ばしてこれで単位もらっちゃったら、それはそれで問題でしょ。
そうかな。そうかな。仮面と同じくらい。
仮面とすげえな。え、仮面スルーできるのこれ、一回聞くだけで。30分ダメだよ。
仮面まで行きましたってことだ。
ダメだよ。仮面まで行っちゃダメだよ。いきなり路上出ちゃダメでしょ。そんなしかも、ついた知識が声優の歴史でということだ。
全部聞かなきゃな。全11回ぐらい。
そんなに話すことねえよ。あるよ。
何でも喋れるから。取り上げてもらいたいネタを送ってくれたら、それは一応目を通すよね。
目を通してできたらすげえけどな、そういうこと。あ、例えばさ、その、うん、要はその、お互いツイッターで、例えば、ラジオのリスナーさんとかにフォローされてる、
うん、
と、ある、まあ、場合があるじゃない。
うん、
そうすると、例えばツイッターで話題になってることに関して、例えば、この前、炭焼さんがつぶやいてたあれについてとか、油さんよく言ってるこの銀河英雄伝説についてみたいな。あ、銀河英雄伝説とか語れるね。
語れる いや語れないな、あれはまだ語れないな。
じゃあ語れねえじゃねえか、なんと。
いや、あれを語ったら失礼に当たるからね。不敬罪に当たる。
とんだリスペクトぶりですけど。
ねえ。
まあなんかね、なんだろう。例えばこれについて言ってくださいみたいなことだったらね。
うん。
無茶ぶりでもいいの？
いや、まあ大体、勝手に始めるよね。だから、募集、まあ持ちを募集で目は通すけど、
ああ
どっちかって言ったら言いたいことを言う方が多いかもしれない。
まあそういう番組ですから。
当然そうだ。そんなにお便りが来るとは思えないしね。
まあ来ないよ。そもそもね。そもそもトークテーマも来てないの、ね、に。けどこれね、トークテーマ以外のお便りの方がいっぱい来るからね。今までの経験上ね。
でもあれでしょ、サイバー大学ってあれでしょ、トークテーマと同じようなものになっちゃうじゃん。
まあそうなんだよね。ただ、俺が聞いてるだけっていうスタンスのことになったんでしょうね。で、あとその、俺が入れると、戸惑うっていう油さん。
だって考えながらやってるからさ。
だから、常にこっちだってやってんのよ、それ。
常に、相手に分かりや、相手にとか、リスナーに分かりやすいように、文章を組み立ててやってるから、ちょっと邪魔されると。
邪魔されると。
イラッとするんだ
よ。今、じゃあ今までのチャーチャー何だったんだよ、俺に対して。リメール読んで。
それはあれじゃん、普通のトークテーマ、普通のトークじゃん。
まあね。
あれでしょ、学校の先生がさ、授業やってる時にさ、ふざけたら怒るでしょ。
まあ、そうだけど。
確かに、
そこでちゃちゃ入れたら、ちょっと君出てきなさいってなるけど、確かに。
そうでしょ。それと同じだよ。
まあ、生徒は黙って聞けばいいのかな、それだ
って。指導要領を考えてやってるからさ。
やってみて。指導要領考えてやってたらさ。それはもう仕事にしてしまえ、それは。ね、よかったら、ね、これ、声優回とか、感想とかね、うん、いただけるとありがたいですけど。
感想っての難しいのによく分かりましたってこと
よく分かりました。味覚的なスキルだよね。
ん
味覚。
ああ。
法律、うん、なんだっけ。生活小百科の味覚さん的なスキルだよね。聞いて。めんどくせえな、この説明。
よく見て分かんないし。まあいいや。
だからこれをね、例えば、油さんの声優の歴史をね、聞いたのがきっかけで。
声優になりました。
声優になりました。ね。
だいぶ後の話だよね。
いや、わかんないですよ。2年後とかですよ。
2年、だいぶ後の話だよね。自分、そんなこと喋ったことすら忘れてると思うよ。
まあ、忘れてるだろうね。
そんなこと言ったっけ失礼だと思う。
いや、まあ、いたら、あれですよ、その人が言って、ショクラジって言葉を言ってくれたら、何その、ショクラジってってなって。再生数。マイリスト、うなぎ登りです。
うん。うん。うん。そうだね。2年後にはね。
2年後。2年後、百何十回とか、そういうレベル？それでも。
2年後、1年でだいたい50でしょ
?50 だね。
うん。150回ぐらいじゃん。150何回じゃん。
150何回にして、再生数。
150。
そんな伸びてねえな。大して。まあそんな今度はですね、このフリートークだね、なくてもいいコーナーではですね、フリートークしてますので、よかったら感想等ありましたら、メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてよろしくお願いします。ということで、なくてもいいでした。
はい。
はい、というわけで、あっという間にエンディングのお時間でございます。ということで、
うん
うん、まあ、今回も、まあね、オープニングからエンディングまで聞いてもらってわかると思うんですけども。まあね、適当なことしか言ってないわけじゃないですか。二人しね。で、ちょっと話したけど、ちょっと東京にね、僕が出まし、上京しまして。
お新幹線乗って。
新幹線乗って。
お
うん。まあ普通に言われたからちょっと俺は戸惑ってんだけど。で、でまあ、ちょっと油さんちに止めてもらってね。
お
で、次の日、ちょっとお昼を食べに行こうとね。
うん。
で、美味しい、何カツ丼カツ重
蕎麦屋だ。
蕎麦屋がある。お蕎麦屋さんがある。
そこの蕎麦食べたことないんだけどさ。
まあまあいいです。うん、で、これは、なんつうの、卓球食堂的なとこじゃなくて、普通になんつうの、和風の、なんしっかりとしたお蕎麦屋さんで感じ、蕎麦屋さんで、うん、要は、まあ、結構年配の方、結構ね、お上品な年配の方がさ、こう、座ってるじゃん。うん座って、 お蕎麦をこう静かに食べてたね、うん、でまあ俺、まあ俺もじゃあこのね、美味しいカツオになったからね、じゃあ このね、静かな環境で静かに食べようかなと思ったら、うん、油さんが第一声でその、うん、あの、各、あの、この日本を変えるにはその、手一本につき税金をかけたらどうかみたいな意味のわかんないこといきなり言い出す。あの、客にしてみれば何言ってんだこの二人は話になってるんですよ。
日本のこと考えてるなぁと。
考えてる、考えてるなじゃないよ。なんだっけ、手
いいんだよ、その話は。
なんだっけ、自分、なんだっけ、税金はすべて自分のために
使い、私服を肥やすために使いますっていう、なんかさ、そういう公約を立てればさ、いいんじゃないのって話をしてたんだ。政治的な話をしてたんだ。
そう。で、あの、ね、12時頃のちょうど昼時でみんな美味しくお蕎麦食べてるんで、そんな話を。
してる。みんな感心してたじゃん。うんうん。
感心してないよ、そんなこと。してたか。
してたよ。そうだよな。私服を肥やしたいよなって言ってた
よ。言ってたらね、聞こえなかったよね。俺はその隣で動いてた羽なしの扇風機競技を。全手術、全興味を言ってた。まあ、てかよくね、こう、だからさっきからな、あの、最先端の未来つってけど、よく聞いてもらってる方だと思うよ、こういう。何の脈絡もない話を。
そうだな。うん。
だからさっき油さんが言った通り、きちきちってラジオ、やってるラジオとかの方がもっと聞くかもしれない。ん？きちきちやる、
きっちりやるね。
そうそうそう。
じゃあ、きちする？
どんな風に？
もう、なんだろう、デスマスクショーにする。
元からそうじゃね？
そんなことないでしょ。
いや、アブダさんはそうじゃないけど、うん、俺とか。
そうかな、近くない？今、
なんで？
今、残念。うん、何回デスって言ったか。
風邪ぐらいしか言ってない。だんだん、そう言えば先輩なんだよね、この人ね。言ってみれば。
当たり前じゃん。
まあ、
上手いの。え？上手いの。
上手うようなこと言ってねえじゃん、さっき。出会ってから今に行った
の。そんなことないでしょ、尊敬されることしか言ってない。
嘘だよ。私服を肥やすための政治がどうのこうのとか言ってる人に。
あれでしょ、諦めたらそこで、あれだよ。
それあれだよって。しかも今忘れかけてるよね、ちょっとね。まあそんなことで、まあいつも通りですね、これからショコラジやっていきますのでですね、ショコラジでにですね、お便りをぜひですね、送っていただきたいと思います。メール、トークテーマと、ショコラジなんでも相談窓口、そしてですね、サイバー大学、ショコラジサイバー大学、なくてもいいコーナーと、台本欲しい係と、
アシスタント
募集。多いな。募集するコーナーが多いな。というわけでですね、すべてのですね、宛先はですね、メールフォーム、メールアドレス、コメント等にて受け付けておりますので、ぜひお気軽に、ね、お便りの方いただきたいと思います。来週の方はまた、休校ラジオということで、各ですね、メンバーと、ユーストリーム配信からの、動画アップという形になりますので、よかったら、ユーストリームから、ね、お聞きいただくと、ね、ちょっと裏話とかあるかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ、次回、また二人やっていきますので、よかったらお付き合いください。ということで、ここまでのお相手は、スマイキと、
小林アウトラでした。
はい、ということで、まず、また次回お会いしましょう。ということで、さよなら。